はい、それで今日は私は短い時間に話しますが、ガラテヤ書2章のですね、中途からだったんですね、17から終わりまで、2章の17から23、ここのところはちょっと一見読んだ時にでもですね、とても分かりにくいとどなたも思ったはずです。で、細かなことを今日は言わないようにします。で、この前後にですね、16と今日の終わりに挟んでところです、今日のところ。16のところですね、私たちが救われるのはですね、キリストへの信仰による義とされるっていうのは、救われる神様との正しい関係、それは救われるということに置き換えることができます。そしてここではですね、ユダヤ人は救いのためにはキリストを信じるだけでは足りないと、割礼を受けねばダメだということが非常に強い表現としてあったんですね。割礼を受けなければ滅ぶんだ、だからイエス様を信じてもそれだけではいけないっていうのがあったんです。それは前にも言いましたように、今日に至るまでいろんなことがある。何かの良い行いをしなければ救われない、これは仏教的なことではよく言われるですね、善とかですね、供養する、そういう供養を積まないと死んだ人もちゃんと成仏しないんだ、そういうことでいろいろああいうふうにご飯を捧げたり、いろいろ念仏を、あるいは、お経を唱えたりする。それがなかったら信じるだけではダメと、死んだ人も救われないとかいうことをいつも拝むっていうことをしていますね。死んだ人の霊に拝むとか、それもそういうふうにですね、信じた時だけでは不便の足りないんだという考えがあるからです。生きてる人が死んだら、仏教を持ってるが持ってないがみんな拝んだけなんだいけないというふうなことになります。キリスト教になってもですね、やはり良いことを積まなければいけないというのもあったり、あるいはずっと水の洗礼を受けなければ救われないというのもあったわけです。それはただ信じるだけでですね、救われたという、十字架で貼り付けにされた一人の盗賊なんかは、まさに信じるだけで救われたわけですね。最後の最後に、あなたが御国に行くとき、私を思い起こしてくださいと言っただけで、イエス様を信じた、復活を信じておったら救われたわけですから、まあ、そういうことを見ても、いろいろなこと。ヨハネ、洗礼のヨハネは水で洗礼をするけれども、イエス様、私はですね、聖霊を注ぐんだと。聖霊による洗礼を注ぐっていうふうに、使徒言行録の最初でも言った。まあ、そういうことをここでずっと、まあ、もう一度言っているわけです。もし、ほんで今日のところ、もし私たちがキリストによって義とされる、それを信じてそれを務めておるのに、それなのにもっぺん割礼をするゆこになったらですね、前の罪人と同じになると言いたいんです。ですね。違法人が罪人だったと。ですね。それと同じ帰ってしまうと。信じただけでダメだと、割礼とかしなければいけないとか言い出したらですね、前の違法人と同じようになってしまう。それだったらキリストがですね、罪の方に、キリストを信じても結局元のところに帰るんだったら罪に使える。キリストは罪のところに引っ張っていくようなもんだと。まあ、そんな風なことは絶対ないっていうことで、強い表現で言ってるんですが、こういった言い方は分かりにくいですね。それでその後結局ですね、19節。神に対して生きるために律法に対しては律法に死んだ。そういう意味でですね、この、私はキリストともにも十字架につけられてしまった。キリストはですね、人間がみんな律法を守れないから、だから裁かれた。私たちの身代わりになって裁かれた。でもそれと同じようにパウロはですね、自分も守れてないからキリストともにもつけられたんだ。古い自分がもう滅んだということで、それで結局生きているのはですね、もう古い自分が死んだ。それで生きているのはキリストが私のうちに生きておられると、まあ、これが非常に、今前半のところはですね、律法を守って救われるんだったら元に帰ってしまうから何の意味もなくなると、決してそうでないってさっき言ったのは断じてしからずっていう文語訳では強い表現で、あったんですね。非常に強い表現です。そんな何かをしなければ救われないんだったらキリスト教はみんなダメになるんだと、そういう強い表現でパウロの気持ちが表しているわけです。日本語の決してそうではないってもっと強い表現ですね。メーゲノイト、メーっていうのは絶対ダメっていう言葉ですね。メーゲノイト、これは生じさせてはならないっていうことで、断じてそうあってはならないって、まあ、そんな強い表現なんです。 まあ、そういう強い表現で言ってですね、割礼だとかそういうさまざまな律法を守って救われるということは絶対にこれ間違いだという強い表現で言って、そして信じて救われて、その結果ですね、キリストが私というのを生きておられる、それを言いたいわけですね。信じて救われるっていうことを別の表現で言ったらですね、こういうふうにキリストが私のうちに生きておられると。これが他のところでもいろいろ表現を変えていってるわけです。で、神様っていうのは以前も非常に遠いところにおられると。今でも私たちもですね、天にいます我らの父よって言って祈るわけです。だから天というとなんか非常に遠いところ、高いところでよってなんか身近でないっていう感じをうっかりしたら持つかもしれませんが、そうではないんですね。人間世界にどんなことがあって汚されないところにおる神様っていう意味で言ってるわけです。神様は空の無限に高いところにおるっていう意味ではないんですね。昔はそういうふうにイメージもされとったわけです、けれども神様はどこにでもおられるわけであってですね、そして、旧約聖書の時には確かに非常に遠いところにおったけど、ここであるようにですね、遥かに近くまで来てくださった。一番最後に歌う賛美にもありますけども、いわば天から降りてこられてこの地上に来られたんだけど、地上におるだけでなくって心の中一人一人のうちにまで来て住んでくださったというわけです。宇宙万物を作った神様であるのに、さまざまな罪汚れに汚れたような人間の心の中に来て住んでくれるっていうのは、これは信じられないようなことですね。なんでこんな私たちの狭いですね、汚れた心の中に住んだりしてくれるのか考えられないですよね。これは我々でもですね、人間のことを考えても汚れて汚いところ行ってですね、そこでずっと住みたいなんて思う人おらないと思います。家はやはりきれいなところでですね、降りたいと。そういうふうにきれいなところでできるだけ降りたいなと思うのが普通のはずです。だけどイエス様はわざわざですね、私たちのような弱い、醜い、汚れたようなところに来て、うちまで住んでくれたっていうふうなこと、これ自体非常に驚くべきことですね。で、そういうことともにイエス様はどういうふうに言われたかというとですね、イエス様は別のところでよく知られているように、マタイの福音書の18章で18の20ですね、これはとってもよく引用されるところです。新約聖書の、新共同訳では35ページ、マタイの福音書の18章の最後20節ですね。マタイの福音書の18章の20節というところ、神様っていうのは非常に遠いというふうに昔から思われておったのに、イエス様ご自身もですね、2人または3人が私の名によってイエス様を信じてイエス様を求めて集まるときには、イエス様も目には見えないけどその中にいるっていうことですね。ここに非常に近づいたっていうことをパウロはですね、私たちのうちまで来てくださったというとともに、イエス様をですね、二人さんに祈るっていうその子を祝福されてるわけです。一人だけではだんだん弱くなる信仰も、これ何でもそうですね。これはこの世のことでも一人で一人だってあんまり弾まない。例えば歌でも、この世の歌でもですね、一人で大きな声で歌うよりも、二人でですね、大きな声を歌う、歌いやすい。スポーツだったら一人ではなかなかできないですよね。いろんな娯楽でも、二人三人やった方がしやすいってことありますが、この信仰の世界もまさにそれ以上にずっとそう強められるんですね。二人または三人がイエス様の名によって集まったら、イエス様がそこにおる。最小限二人三人でもいいって意味です。だからこういうふうな集まりによっても目には見えないけどイエス様おられる、心の中にも来ておられる、まあそういうふうにですね、遥かな遠い神様ぐんとこの私たちさまざまな人間でもですね、誰が全部きれいな人どこにもいないわけですね。我々はさまざまキリストを信じてもさまざまな疑いやら汚れや罪を犯してしまうにもかかわらず、そんなとこ行かない、そんな滅ぼしてしまうぞっ って言わないで、そこに来てですね、そして一人一人の罪深い人間を取りなして助けてくださる、そういうために近くに来てくださるって言うんですね。はい、そういうふうにこの2つの箇所によっても分かりますが、神様っていうのはどこかの場所へ行かなかったらいないっていうんではないわけです。だから病気の人でも牢獄に閉じ込められた人のところにでもイエス様が行かれた、そして助け力を与えられた。これ歴史的に今度の命の水にも書いたように、たくさんの人たちが昔はですね、苦しめられて大変な苦しみをあって、ものすごい残酷な拷問もされた上に殺されていく、その中でそういう過程の中で賛美を歌いながら耐えていったという人たちもおるんですね。どうしてそんな苦しい拷問とか、あるいは引き立てられて耳を添いだり鼻を添いだりされながら引き回される、そんな時になぜ賛美を歌えたか、それはまさにキリストがうちに住んでおった。そして何人か共に連れられていく時には、そこのただ中にイエス様も共におられたと、まあ、そういったことがあるということですね。はい、これはただそういったこともただ信じるだけでいいというわけです。イエス様が私たちのその汚れた罪を担って死んでくださったと信じるだけで、そのようにこれが与えられるというんだから、まあ、この世の中のことほとんどみんなお金がないともらえないわけです。いいのも、いい音楽会行ってもお金たくさん積まないとダメということですね。立派なところへ旅行に行くためのお金がないとそもそも行けないわけです。勉強をたくさんするにも塾行ったり、良い先生に音楽でもバイオリンとかなんとかなろうと思っても高い給料払って雇わないかんです。全てのことはお金いっぱいいるのにですね、一番良いこと、神様と同じことが近くに来て住んでくれるって何もいらないって言うんですよね。これほど良いことはないと思うんですね。で、私たちもうっかりするとこのように流されて、まずお金だとか経済だとか、今の政府なんかもそういうことですけども、そういうことで言わないで、まずイエス様、まずイエス様は私のうちに住んでくださいと。パウロも別のところですね、開きませんが、あなた方は聖霊様が住んでいる神殿であることを知らないのかって言ってるとこあります。知らないのかって言われていることはですね、うっかりするとわからないんです。ここにでもですね、イエス様まさにおる、あまりおらないのを思ってる、ここにおるのわからないのかってイエスも言われてるかと思いますね。そういうふうに、だから耳を澄まして心を、まあ、再度沈める、黙祷を再度進む、そういうこともあるんですね。イエス様は私たちのうちによって罪をも取りなし、あるいは弱いことをいろいろと取りなしてくださると、心の耳を再度澄まして聞き取りたいと思います。はい、はい、今日はそこまでにしておきます。